はい、こんにちは。左大臣三永です。鴨川の土手に鷹のひながいました。くちばしのサイドが少し黄色くてひなと知れました。パンのかけらを白い足で踏んづけて一生懸命に食べていました。目が合うときょとんと首をかしげてこっちを見ました。目がクリクリして世間ずれしていない感じで可愛かったです。本日は国際連盟脱退について。昭和7年1932年3月に戦闘艇不義を失政とする満州国が建国され、9月、日本政府は満州との間に日満規定書を調印し、満州国を承認しました。こうした動きを受けて、国際連盟はリットン調査団も派遣。調査団がまとめたリットン報告書に基づき、昭和7年1932年12月、国際連盟特別総会が開かれました。当初、国際連盟は満州における日本の立場を考慮する方針を取っていました。しかし、日本軍が熱火に戦線を拡大するに及び、日本に対する態度を硬化させ、昭和8年、1933年2月、満州からの即時撤兵、満州国不承認という勧告案も示します。前回、515事件からの続きです。満州国建国。昭和7年1932年3月1日、清朝の紀元節の日に、戦闘艇不義を失政とする満州国の建国宣言が発表されました。ここに東北四省及び蒙古の120万平方キロメートルを領域とする人口3400万人の国家が誕生しました。9日には新首都長春、新京で盛大な建国式と祝賀会が開かれました。日満議定書。昭和7年1932年6月14日、衆議院本会議で満州国承認決議が全会一致で可決しました。内田康也外相は元満鉄総裁で関東軍に協力的であり、早くから満州国承認、満州国建国論も唱えた人物です。その内田外相が8月25日の議会でいわゆる焦土演説を行いました。いわゆる挙国一致、国土を焦土としましても、この主張、満州国承認に徹することにおいては、一歩も譲らないという決心も持っていると言わなければならないと。9月15日、武藤信義関東軍司令官と満州国の抵抗所国務総理の間に、日満議定書の調印式が行われました。一つ、これまで日中間に締結された条約、協約、その他によって日本国や日本人が有する一切の権利、利益を確認し、尊重する。二つ、日満両国の共同防衛のため、日本国軍は満州国内に駐屯する。以上二点が日満議定書の内容でした。リットン報告書。一方、イギリスのリットン卿をはじめ5人からなるリットン調査団は国際連盟から満州調査の任務を託されて満州入りしました。満州で6週間にわたって宝典、長春、ハルビン、大連、旅順、安山、武順、錦州と調査の足を伸ばし、北京に戻ると報告書を作成しました。リットン報告書は昭和7年1932年9月4日に完成し、10月2日に発表されました。内容は、中国が統一に向かっていることを論証し、9月18日夜の関東軍の行い、劉少湖事件は正当防衛とは言えないこと、建国の経緯から言って満州国の建国は認められないことを日本語にして18万語にわたって述べていました。しかし同時に満州には特殊事情があることを認め、9月18日以前の状態に戻すことは現実解決の糸口にはならないとしていました。国際連盟特別総会。昭和7年1932年11月21日、リットン報告書を受理するための総会が開かれ、日本全権、政友会代議士松岡洋介と中国全権、古伊金がそれぞれの立場を演説しました。そして日中それぞれの意見書とリットン報告書を踏まえて、12月6日から9日まで国際連盟特別総会が ジュネーブで開催されました。日本側全権松岡洋介、中国側全権ガン・ケイケイ、19カ国の代表からなる19人委員会が審議に当たりました。中国側全権ガン・ケイケイが言うことに、国際連盟は日本を連盟規約、不戦条約、9カ国条約違反と宣言すべきである。そして日本軍を満州から撤退させ、満州国を解消してほしいと。これについて各国代表がリットン報告書を踏まえて様々に討論しました。まずリットン報告書の内容は、決して一方的に日本を非難するものではありませんでした。学校の授業でリットン報告書は日本に対して一方的に不利な内容だったと習った方が多いと思いますが、これは事実に反しています。報告書は日本の立場権益にもある程度歩み寄った現実的な内容でした。報告書には中国側が主張する連盟規約違反も不戦条約、9カ国条約違反も一文字もありませんでした。むしろ報告書は満州における日本の特殊権益を擁護していました。しかし1931年9月18日の日本軍の行動、劉少奇事件は自衛権の発動とは言えない、満州国の独立は民族自決によるものとは認められないとして、日本側の主張は退けられていました。劉少奇事件は関東軍による謀略です。自作自演で自ら満州鉄道の線路を破壊して中国に戦争を吹っかけたわけです。しかし一般国民にはそれは知らされていません。正義の戦いと信じられていますので、リットン報告書の内容が多くの日本人を怒らせたことは想像に難くないです。さらに報告書は、日本が主張する満州における優先権は時の経過とともに消滅しており、満州鉄道沿線に守備兵を置く国際上の根拠もないと歴史的経緯を細かく述べて論じていました。この時の経過とともに満州の権利が消滅しているというところの論拠は曖昧だと思いますが、それだから日本の満州における経済活動などは現実問題として認めざるを得ない部分があるが、法的な原則論から言えば日本は満州に対してもはや権利を持たないとして、満州国に代わる具体策を出していました。それは東山省、満州北部の黒竜江省、吉林省、宝天省に中国主権の地方自治政府を築き、日本はそこに駐屯部隊を置くという提案でした。つまり満州国なんていう大それたものではなく、一地方に軍隊を駐屯するだけで満足しろと。これは当時の日本人にとって到底受け入れがたい提案でした。満州の権益は日露戦争以降日本人が勝ち取った正当なものである、張学良はその正当な権益を犯す悪人である、だから討伐するんだと日本人の多くは新聞やラジオを通じてこのように信じてきました。それをリットン報告書は真っ向から否定してきたんですね。平行線禁止問題、他にもリットン報告書が問題にしていたことに平行線禁止問題というのがあります。これは1905年12月日露戦争後の満州に関する日清条約で日本が清国に認めさせたと言っている秘密協定で、清国政府が満州鉄道と並行するもしくは競合するような鉄道を敷設することを禁止したものです。日本は清国が倒れた後もこの秘密協定を根拠に中国側が満州に鉄道を敷設することを禁じてきました。しかし実のところ並行線禁止などは条文としては明記されておらず、単に会議の席でそういう話が出たというだけのものです。それを日本は約束したんだから守れと中国にゴリ押ししてきたわけです。しかも対祖線に有利な路線ならば満鉄に並行していても敷設を許可するなど、日本側の都合で自ら秘密協定を破ってもいました。リットン報告書は並行線禁止が明記された条約は存在せず国際法上認められないと ズバリ指摘してきました。平行線禁止が明記された条約は存在していない。だから国際法上認められない。これは反論の余地の全くない事実であり、日本側は愚の根も出なかったことでしょう。妥協案も拒否する。それでも国際連盟は決して日本もとことんまで追い詰めようとはしていませんでした。日本の要求もある程度認め、現実路線ですり合わせようと考えていました。1932年12月10日、イギリス外相サイモンは駐英大使松平常雄に妥協案を提案してきます。19人委員会に日中の代表と米ソの代表を加えた協議委員会を作り、改めて満州問題を話し合うというものでした。しかし、内田康也外相がこれを拒否します。内田康也外相は元満鉄総裁で関東軍に協力的な人物、早くから満州国承認、満州国建国論も唱えていました。いわゆる強硬論者、ファッショ的な人物です。当然、劉少奇事件は自衛であり、満州国は民族自決に基づく正当な国家と考えています。リットン報告書には大反対の立場です。その上、アメリカが介入してくると日中の直接交渉に持ち込めなくなると内田外相は恐れました。内田外相が拒否したと聞いてジュネーブにいた松岡全権は困惑しました。そんなアメリカが加わるなんてことは大した問題ではありません。このまま話を進めるべきですと本国に打診しましたが、松岡全権の意見が入れられることはありませんでした。そこでイギリスは次の妥協案も出してきます。米ソを除く協議委員会を開き、日中が直接交渉するという提案でした。内田外相はこの提案をも拒否します。松岡全権は内田外相に電報して説得を試みています。申しあぐるまでもなく、物は八分目にてこらゆるがよし。いささかの引きかかりを残さず、きれいさっぱり連盟をして手を引かしむるというがごとき、望み得ざることは我が政府部内におかれても最初よりご承知のはずなり。一曲折に引きかかりて、ついに脱退のやむなきに至るがごときは、遺憾ながらあえてこれを取らず、国家の前途を思い、この際率直に私見愚心す。物事は妥協が大事ですと。このままでは日本は国際連盟を脱退することになります。それは日本のためになりませんと、松岡の切々たる思いと苦しい立場がにじんでいるような文面です。この間、日本軍は万里の長城の北、熱火に侵攻し、山海間を占領していました。ことここに至り、国際連盟は日本に対する態度を急速に硬化させます。昭和8年1933年2月16日、勧告案を示してきました。それは、これまでのような緩い条件ではなく、日本に対してとても厳しい内容になっていました。一つ、日本軍の駐屯地付属地以外からの即時撤兵。二つ、満州における現制度満州国については、連盟国は法律上においても、事実上においても、引き続きこれを認めない。脱退へ。日本国内の世論はこれ以前から国際連盟は脱退しようという方向に進んでいました。そこに今回の勧告案が決め手となりました。昭和8年1933年2月20日の閣議で、国際連盟総会がこの勧告案を採用する場合、日本は国際連盟を脱退することが決議されました。2月22日、日本軍二個師団が熱火侵攻を開始。勧告案を審議するための国際連盟特別総会は21日から24日にかけて開催され、最終日に採択が行われました。投票総数44、賛成42、反対1、日本、棄権1、シャム。満場一致で勧告は採択されました。その場の様子は佐藤直武大使によると次のようであったということです。ここにおいて日本代表松岡は決然として立ち、日本は総会の決議に対して新人なる遺憾と失望を禁じ得ない。日本は 極東の平和維持のために後を限りの努力を尽くしてきたのであるが、今や平和の維持上、日本は他の連盟加盟国との間に甚大なる見解の相違あることを認めざるを得ない。日本はすでに連盟との協力のために最後の努力を払ったのであるが、今後とも後を限り極東平和の維持、世界平和への寄与へ尽くすであろうと述べ、最後に過去17ヶ月にわたる議長、理事会及び総会参加国代表の努力を謝し、静かに議場を去っていくのであった。3月4日、日本軍は熱火省の省都、省徳を陥落させました。3月27日、日本は国際連盟に対して脱退を勧告。同時に昭和天皇の勅書が発せられました。今時満州国の侵攻にあたり、帝国はその独立を尊重し、健全なる発達を促すをもって、東亜の禍根を除き、世界の平和を保つのもといなりとなす。しかるに不幸にして、連盟の諸権、これと廃止するものあり。陳すなわち政府をして、慎重審議、ついに連盟を離脱するの措置を取らしむるに至れり。4月、松岡全権は帰国し、5月1日、ラジオ放送で日本国民に呼びかけました。私は失敗した。何とかして連盟に残っていたかったのだ、と。次回、226事件に続きます。YouTube で配信中です。韓国併合、ロシア革命とソビエトの成立、関東大震災、今日ですね、張作霖爆殺事件、満州事変などいろいろ喋っております。こちらもぜひ聞きにいらしてください。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。